トラブルをチャンスにトラブルチャンス。はい、始まりました、トラブルチャンスです。私のね、っていうね、このを数えてるね、私の上司、八百屋の上司チーフがいるんでね、今日はなるべくこのをね、入れないように頑張っていきたいと思います。チーフ数えないでよでは始めていきたいと思います。始まりました、トラブルチャンスです。パーソナリティの高橋奈々です。1日の前半が終わりましたよ。子育て中のママさん、パパさん、これから夕飯作りのお母さん、お父さん、学校終わりの学生さん、仕事が終わった方も、まだ終わらない方も、これからの方も、ひとまずのお疲れ様です。今日もよく頑張りました。頑張って起きた、よく生きた、もうそれだけであなたは偉い、お疲れ様です。トラブルチャンスは、ダメな自分を励ましながら、トラブルに見舞われても必死にチャンスに変えていく無謀と勘違いのポンコツヒーローナナさんが、頑張りすぎるあなた様のお助け隊となることを祈って喋り倒します。それではトラブルチャンス張り切っていくので、ちょっと息抜きしていってね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオから、ナナさんが残りの体力で一生懸命送り出します。
夢の種。
はい、私のですね、10月1日に出版したポンコツヒーロー、もうね、かなりの方に知って、言っちゃった、って知ってもらってると思うんですけれども、先日ですね、11月10日にポンコツヒーロー出版記念パーティーをやったんですけれども、もうドゥアイ成功でございます。ありがとう。今日は児玉さんでございます。もうね、児玉さん全力大応援、大応援じゃないわご協力のもとで非常にいい会になりました。もう本当にありがとうございますでね、また言った、千葉スタジオのね、パーソナリティさんにね、本当にね、全力で盛り上げてもらったんですよ。もうね、児玉さんをはじめね、司会を担当してくださった三浦凛さん、そしてね、もう私のサポートを全力でやってくれました、こちらもパーソナリティ、大木愛さん、ありがとう愛ちゃん。それからですね、息子たちがね、たちじゃないわ、息子が演奏をしたんですね、パーティーで。そのリハーサルまでね、非常に面倒を見てくれました、杉山隆さん、ありがとうございます。そしてそしてね、私のポンコツグッズをね、皆さん内職で作ってくださいました。本当にね、たくさんの方が集まってくれて本当に幸せでございます。そしてなんとパーティーでもね、皆さん本当に笑顔でね、あったかいね、表情でね、見てくれて、私ね、パーティーの第一声目がね、もう絶景って言っちゃったんですよそれだけ自分が今まで見てきた景色の中で本当に温かくて、あんなにね、笑顔でね、大好きな顔がたくさん並んでる瞬間なんてまあないじゃないですか。だから本当にね、幸せな時間でありました。私はその間ね、控え室で本当にメイクしたりね、準備をしてて、その日のね、メイクに来てくださいました。ヘアやばいなちゃんと宣伝しますブランチのね、長井のゆきえ様、ありがとうございます。おいおいね、ゆっくり皆様にね、SNS なのでね、宣伝も兼ねてお礼をしていきたいと思います。で、準備中にですね、もうたくさんのね、お花が届いたよとかね、バルーンが届いたよって言って、私ね、そこまで全然想像できてなかったんですよ。そもそもね、こんなにたくさんの人が集まることさえね、全然想像できてなかったんで、驚きとね、上みたいな声しか出なくって、 本当ね、お花もたくさんいただきました。もう今ね、家がね、花でいっぱいになってるんですよ。なんちゅう幸せなことかね。この幸せのお裾分けをしてやってもいいんだが、もうなんかもうちょっともう少し楽しみたいですね、自分の中でね。なのでお花を家中に飾ってパーティーの余韻に浸っております。そして神奈川からもね、パーソナリティさんは来ていただきました。本当にデビュー当時からお世話になってるね、アンセさん、ありがとうございます。あとね、篠原やっちゃん、同じ時期に本を出してね、いろんなアドバイスくださいました。本当にね、遠いところ来てくださってありがとうございます。あったかい会になりました。そしてね、私は中でサプライズがあったとこにね、あったとこにサプライズがあったんですよ。こちらもね、千葉スタジオパーソナリティのね、みっこちゃんでございます。同じ誕生日のみっこちゃんね、吹奏楽やってらしてね、演奏できて、最初はね、DVD じゃない、映像のサプライズがあることも聞かされておらず、そしてみっこちゃんの演奏が流れて、もう感極まるけど、マジでメイク落ちたらいけんと思って一生懸命、まあ、冒頭からのもうほぼほぼうるうるしてましたけどねそしてね、本物現るっていうね、本当にありがとう、めちゃめちゃ楽しかったです。そうなんですよ、当日ね、スピーチを担当してくれたね、お友達から、文芸社のね、編集長、編集長はね、本当にね、ドライな人なんでね、あれです、本当にね、高橋奈々しか呼べないですよ、あの方は先日ラジオにもね、出演してくれましたけども、最初で最後、高橋奈々のためだけに行きますって言ってくれて、今回もSNS はね、禁止なんですけど、ちゃんとパーティーまでね、参加してくれました。ありがたい、本当に。そしてね、編集長がこんなに立派なパーティーだと思わなかったって言ってくれたのがね、本当に嬉しくて、とってもありがたかったですね。そしてスピーチの中ではね、高橋奈々がね、どれだけこの作品に思いをね、入れたかっていうのを、ものすごく丁寧な言葉ね、言ってくださいました。神谷さん、ありがとうで、先ほどからね、お花やバルーンやいろいろお話ししましたがね、お手紙がね、とっても添えられてたんですよ、皆様から。で、そのお手紙が、すごくね、言葉が丁寧に綴られていて、そのお手紙からね、本当に思いが伝わるんですね。よく例えばこういうとこに行くとね、頑張ってくださいとか、なんか応援してますとか、なんかそのか、まあそういった一般的な言葉もあるんですと思うんですけど、なんかね、皆様のね、思いがそこに書かれてるんですよ。なんか形にしてくれたと、みんなが思い描いてる、だけどできない、その一歩が踏み出せないっていうね、そういった思いを奈々ちゃんが本当に形にしてくれてるっていうようなすごいね、思いにあふれたお手紙がね、お花の中に挟んであったり、いっぱいあったんですよ。で、私自身はね、本当結構ね、破天荒な、無鉄砲なとこあるんでね、ただただやることをやりたいと思って進んできたんですけれども、それをね、ありがとうって言われると思わなかったんですよ。いや、ありがとうはこっちなんですけど、なんかその来てくださった方もありがとうって言って、私もありがとうってね、なんちゅういいパーティーよ、これ本当にそんで、ここはね、パーティー秘話なんですけど、私がスピーチでね、話した後に、友人がね、もう何十年来の友人、ご夫婦がね、奥さんも旦那さんも私の友達なんで、あれです、スピーチをね、担当してくれて、で、前日にね、私、電話したんですよ、どうよ、みたいな、スピーチ、ちゃんと考えた?みたいな、頼むねって言って、そしたらね、いや、なんかさ、ポンコツな部分がそんなないんだよねって、これがなんか言われたんですけど、めちゃめちゃ意外で、私本当にどうしようもないやつなんで もうポンコツエピソードだけで終わんないでよって思って電話したら、いやそれがポンコツなところがないって言われて、まあ、職場でね出会ったんだよね、バイト先で。でその時も仕事もすごいできる人だったよね。でピアノとかもできたり、ね、歌歌えたりで、お芝居もやって、だから何がポンコツなのかなってずっとね、なんか2人で考えてんだけどって言ってなんかこの意外な発見がめちゃくちゃ嬉しかったりしてね。自分はねポンコツだと思い込んでるんで、でもなんか、立派だと思うよって言われた時に、なんかもう全てがホクホクすることの連続なんですよ。あ、なんだ、私さほどそんな言うほどポンコツでもなかったんだなと思って、嬉しいですね。そう、ポンコツじゃなかったんですよ。いや、ポンコツな部分っていうのは多分なんか皆さんがね、もうしょうがないなみたいなこの人どうしようもないなみたいな部分でね、そこをなんか楽しんでくれてたんだったらいいんですよ。どうしようもない人って本当にいるじゃないですかなんか迷惑な方だったら嫌だなって思ってたんですけど、それを楽しんでくれてることがね、このパーティーをやって本当にで、私は受け取りました。パーティーの後もね、手伝ってくださったスタッフのね、みんなと本当に盛り上げてくれた皆さんとね、少しティータイムを設けたんですけど、そこでもねはちゃめちゃに褒めてもらってもうちょっと写真も出しときましたけど、でもデレデレですよ。やっぱりこう、そうね、やったんだって、私やったんだっていうのがね本当に嬉しかった、自分でも。でこれはもうね強く言っておきますがね、私一人の力ではございません。もうヒーローってそういうものだと思うんですよ。ヒーローってヒーローがヒーローになりたくて、ただただ一人強くあるだけじゃないと思うんですね。やっぱり守りたいものとか、自分の志とか目標っていう貫きたいものがあって、それに一心に向かうのを周りがね応援して、で周りも助けて、周りにも助けられてっていうのが私はヒーローだなって思ってるんで、とってもね皆さんに褒めてもらったのはねめちゃくちゃ嬉しかったです。本当にありがとうございます。そしてですね、私がどうしてもこの方の曲で登場したいって言ってた、もう黒木渚さん、アーティストのね黒木渚さんです。この方のね歌が本当に大好きで、でその登場シーンにねリンさんがね黒木渚さんの歌にね命のガソリンを入れてもらいましたっていうのが、もうなんか鳥肌立つほどかっちょええな、この一節、命のガソリン、いやまさにそうなんですよ。本当ね、歌詞の中でね人生がねストップしているっていう節があるんですよ。そう、ストップしたね人生がっていうのがもうねすごい響いて、それでも前に進むって、そういった意味をね、意味のあるその渚さんのね虎視眈々と淡々とという曲なんですけれども、私もね虎視眈々って皆様意味はご存知だと思うんですけどね、私そういうやつなんですよ。なんかふわーっとねふわーっとやってるように見せてますが、ちゃんと機会を狙う、じーっとその時を待つね、それまでに着々と準備をで進めるやつなんですよ。だから急に噛みついてきたりとか急にやらかしたりっていうのが、本当にこの自分の人生観と渚さんの歌詞がねものすごく自分とリンクしてて、だからもう自分が登場するときはこれでって思ってたんで、まさかまさかのダメ元で頼んだのがねご本人様から OK が出て本当に嬉しく思います。で登場した時のみんなの顔、ね私側からしか見えない景色ってあったんですけどね、すごかったなんかね、やったねって、やったね奈々ちゃんっていうのがねすごく伝わりました。そして吐きそうなほど緊張してたんですけど出る前まで吐き、やばいこれ吐くぞって思ったんですけど、リンさんのね司会がね始まっ た瞬間にガチャコンってもうスイッチが入って、もう女優ですよ。そっからもう女優高橋菜奈、もう無謀と勘違いのポンコツヒーロー高橋菜奈もおりますがね、もう女優になった気持ちでね、もうそっからかなり私の中ではかっこよく登場したつもりなんですけど、私側からの景色は見えても、そっち側観客側から見えんので、早くねちょっと動画を見てみたいなと思って今楽しみにしております。なのでね、カメラマンさんのね写真をね今待ってるところでございます。きっとね、あーすごいすごい楽しみですね。これをねどう投稿してやろうか、皆様とどうやってねもう一回感動をね共有できるかなっていうのをね楽しみにしていてください。そして本当にね、私のパーティーで感動されたり涙ねされた方、あなたって言っちゃいけない皆様もねやっぱり何か乗り越えたり、ダメだって思う自分を信じながら進んだ人っていうのはそこにすごく共感すると思うんですよ。だから私はあの日はね、私だけのお祝いではなくて、皆様と一緒によく歩いてきたねっていうような意味でね、とってもみんなでおめでとうな日だったと思います。そう受け止めてくださるのがね一番嬉しく思います。はい、それではですねちょっと一度休憩を挟んで、後半でまた続きを話していきたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種夢の種夢の種、ご縁応援貢献夢の種。
それでは後半に続きます。もうパーティーのね余韻が私の中で冷めやらんのでね、かなり興奮しておしゃべりしてみました。そしてですね、いろいろいろんな人に感謝をしてまいりましたが、一番忘れてはいけないのが私のね仲間と呼んでいる子供たち3人でございます。素晴らしかった、本当にもうね誇りに思いますよ。子供のこと、ポンコツヒーローをね読んでくださった方は我が家のね子供たちがどんな感じで私を支えてきたかっていうのは本当伝わってると思うんですけど、いろいろねスピーチで話そうと思ったんですけどね、私もやっぱり初めてなもんでね、いっぱいいっぱいだって、ちょっと伝えたいことがなかなか伝えられなかったんですけれども、本当にね支えてくれてます。もう一番はね、文句一つ言わなかったんですよ。あ、何の時だ。あ、そうそう、離婚してすぐね、ほんと6畳一間のものすごい狭い家にしか住めなかったんですね。余裕がなくて。布団もね、2人で1組。もう、ちっちゃいちっちゃい、本当にユニットバスのね、ほんと狭かったんですけどね。誰一人文句一つ言わなかった。いつもはね、いつもはっていうかね、ピーチクパーチク言う時もあるんですけどね、もうこれがお母さんの限界なんだって分かってる時は言わないんですよね。ここがねうちの子供たちの本当にね素敵なとこだなと思って、で今回ねパーティーをやる上で相談をしました。こういうことがしたいと、でこれをお願いしたいんだけど、できるできないとやるかやらないかっていうことをねちゃんと話し合うんですよ。我が家は本当にね対話を大事にしてきたと思います。でこの対話っていうのが、そうだな、パーティーの中でもねリンさんが上手に言ってくれたんですけど、私は子供3人と自分をねピラミッドのように見ていないので、みんなが横並びでみんなが同じ目線で会話をねしていきたいなと思ってやってきました。でね、子供の意見ってすごくいいんですよ。大人の思い込みをね 外してくれるんですね、子供たちは。で、みんなその時代あったと思うんですよ、子供の頃に。こういうことができるかもしれないとかね、将来こうなりたいとかって、なんだろうね、いろんな、みんなそんなね、自由な時代があったんだけれど、だんだんとね、大人になって経験したり、あとはね、周りがそうしてきてるからっていうので、自分もそうしなきゃいけないような気がしてね、周りを見て、あ、自分もこうするんだって学んでいくんですよね、その群れからね、外れないように。だけど私、子供たちにね、そういう生き方あんまりしてほしくなくて疑問を持てと。周りがやってるからそれが正解ではないしね、大人だから先生だから、そこにもどうかね、疑問を持てとね、ずっと言い続けてきました。だからお母さんがこれをやれって言ったからやれじゃないんだよ、自分たちがしたいかどうかなのよ。このパーティー自体は私のしたいことだけど、あなたたちがしたくないのに、まあお母さんが言うからだったら、それはやめてくれと。それだから、やるやらない決めてくださいっていうことで投げかけて、そしたらもう何言ってんだみたいな感じで返ってくるんですよねやるに決まってんだろみたいなだって、あの、私たちいなきゃどうにもなんないでしょお母さんみたいなね、そのノリ、本当にそうなの。あなたたちがいないと私は何もできませんただのポンコツで終わってしまう、本当に。そっからね、面白いよ、どうやって登場するとかね、あの渚さんの曲を何度もかけてね、あの、こう行く？ああ行く？みたいな、なんかポスターをぶち破るかとかね楽しいとか楽しい、これ全部やったら楽しいなって思いながら。で、その途中でもありました、あの、いろんなことがあったんですよ。何せ思春期なんでね、うまくいかないとかね、私自身もとっても荒れました。だって怖いんだもん、パーティーやるって。みんな時間とお金かけて来るわけだよね。なんか自分がそれに対して何を出せるんだろうとかね、失敗したらとか、がっかりさせたらとかね、もうめちゃめちゃ怖かったんですよ。で、この私の抱くね、怖さっていうのはね、支えてくれた夢の種メンバーはね、本当に知っています。何を気にしてるとか、まだそんなこと言ってるのって本当にねケツ叩かれ、あ、ケツって言った、お尻をね叩かれる日々、そしてねぎらってもらえる日々、ナナちゃんならできるよって、子供たちも、あの、僕たちのお母さんは何でもできるんだってね、言ってくれるんでね、私自身もね、怖さと楽しみはセットなんだってずっと言ってるのに、怖いが勝っちゃってね、たくさんいろんなことがありました。そして子供たちもね、引き受けるって言ったのに、例えばその何だろうな、やらないとかね、まあ、例えばその練習をするって言って、やらないわけじゃないんだけど、なんか詰めてないとかね、そういう時はね、結構本気でガチでぶち当たりますよ。あの、引き受けたんだよねって、あの、やるかやらないか私聞いたよねって。で、それをやるって言ったらさ、それが小さいことだろうが大きいことだろうが、そのやらなきゃいけないんだよそれはって、引き受けたからにはっていうようなね、うん、あの、もうそこはね、責任の問題なのよ。そうだな、まあ、お母さんが やれって言ったからっていう、なんだろうね、言い訳もしてほしくないし、あとなんかこう、いや、学校でこういうことあってとか、なんか友達がこうだからって言って、あの、できない理由をつくんじゃないよみたいなことで結構厳しいこと言うんですよでも引き受けたんだよねって。だったら、それを理由にするんだったら、最初からやらないと言ってくれた方がいいと。あの、やらないっていうことも優しさなんだと、相手に対してねって。だったらその次のことを考えられるんだけど、やるやるやるやる言ってやらないのはね、それはもう無責任なことだよっていうようなね、厳しいねちゃんとそういうのもね、言う時があるんですよ。でもそれってね、 自分に言ってる時があんのできない自分に腹が立ってね、子供に半分やつあたりでね、あなたができるって言ったらできるんだよってね、やれるかもしれないって思ったらやれるんだよってね、私子供に言いながら自分に言ったんですよで子供たちはね、あ、お母さんこれ自分に言ってんだなってね、多分分かってる。だからうん、分かった、やるよって、ごめんね心配させてって言ってすごいね、そういう青春劇場みたいなことがねたくさんあっての、あの出版記念パーティーになりました。そして我らが千葉スタジオオーナー児玉さんのね、何があっても大丈夫ってねずっと言ってくれる歌があるじゃないですか、大丈夫って歌ですよ。これがね本当その、ね、私が怖さを乗り越える上でね、ものすごく背中を押されてね、車の中で何回も聞きながらね、もう不安や苛立ちにね負けないでっていうのがもう本当に響いてね、そうできない自分にイライラするんですよ私本当に。だけどうん、負けないでね、いろんな人に助けられて、あの出版記念パーティーが感動と本当笑いと涙もう全部てんこ盛りでね、皆さんにたくさんのものをね受け取ってくれる日々やの時間となりました。本当にありがとうございます。それではエンディングに行きたいと思います。はい、この出版記念パーティーの話30分で絶対語りきれないわ。もうなんかこんなのね一部ですよ。もう後日談とかね、パーティーに至るまでのいろんな、もう本当これこそトラブルチャンスですよ。どんだけ自分と向き合ってきたかね、これもあのまた次週もね話していきたいなって思っております。それであの私本当にねできないからスタートするんですよ、何もかもが。で自分にはできないからスタートさせるんですけれどもね、ひとまず何かね動いてみる、想像したことをね何でもいいからちょっとこう形にしてみようかなってね、歩き出すことって本当に大事だと思うんです。この夢の種のラジオもこうなることを予想して半年前からねちゃんと自分の中で組み立てて逆算方式であの歩んでいたんですよ。もうまさに大成功、こんなに応援されると思わなかった、ありがとうみんな、ね、だからこれがね奈々さんだからできるんだとかあの人だからできるとかそれね思うのはね楽なの。そうやってできない理由を探してどうせ自分にはできないって思う生き方はね楽だと思います、本当に楽だと思う。ただそこにね楽しさっていうのがねついてこないと思うんですよ。楽な生き方とね楽しい生き方ってね同じ言葉使ってても全然意味が違ってくると思うんですね。なので私は怖い怖いって言いながらもそこに飛び込んでいく姿をねこれからも皆様にね見ていってもらおうと思います。奈々さんができてんならなんかできるかもしれないぐらいのねそんなんでいいんです本当に普段ポンコツなとこたくさんあるんで、だけどできると思えばできるんだね。あれもうこれもやって本当に何も長続きしないっていう人もねやるだけ私は素晴らしいと思う。やることにとっても意味があると思うんですよ。なのでねどうか私の姿を見てね、それが勇気になることを高橋奈々は祈っております。なので無謀と勘違いのポンコツヒーローとしてこれからもね歩んでいきたいと思います。それでは来週も、トラブルチャンスまたお話聞きに来てください。ありがとう。